2013年11月28日木曜日、ポンナインティース木曜担当パーソナリティー和賀です。5日くらい前のニュース、こんなのありました。まあ知ってる人も いると思います。人工知能400大学で合格圏内に、ということで、これ NHK の、ニュースの記事をちょっと全文引用して、今から読んでいきます。東京大学合格を目標に、国立情報学研究所などが中心となって開発を進めている人工知能トーロボくんが、大手予備校のセンター試験の模試を初めて受験し、全国およそ400の大学で A 判定を獲得する成績を収めました。トーロボくんは国立情報学研究所や大手電機メーカーなどが共同で開発を進めている人工知能で、9年後の2022年春までに東京大学の入学試験を突破できる知能の開発が目標です。23日は都内の大手予備校でトーロボくんが受けた初のセンター試験の模試の結果を公表するイベントが開かれ、900点満点中387点を獲得したことが発表されました。この得点は偏差値で見ると45ですが、数学1、数学 A と世界史 B、日本史 B の3科目では平均点以上、平均点を上回り、国公立の大学1校を含む全国404の大学で8割以上の確率で合格できる A 判定を獲得しました。トーロボくんは市販の USB メモリーにも入る 4GB ほどのプログラムで、例えば数学では日本語の質問を数式に変換してその意味を理解し問題を解くことができます。しかし問題文が長くなると理解が不正確になり間違うことが多くなるということです。このため質問文が短い数学1、数学 A やあらかじめ記憶した知識を引き出して問題に答える日本史や世界史では比較的高い得点となりましたが、国語や英語など質問の文章がより長く曖昧な表現が多く含まれるものになると正しい答えを出せなくなるということです。このプロジェクトのリーダーで国立情報学研究所の荒井紀子教授は、人の言葉の意味を理解できる次世代の人工知能ができれば、人の働き方など社会は大きく変化する。長期的な目で開発を進め、世界をリードする人工知能を育てていきたいと話していますと。いうことで、まあその後もうちょっと記事が続いて、どうやってじゃあトーロボくん、このトーロボくんが問題を解くのかとか、あと人工知能が今どれくらい研究が進んでいるかとかいうことがね、いろいろ書いてあるんですけれども。まあ時代はそこまで来ましたよと。ね、お前らと。お前らそこまで来たんだぞと。もうコンピューターが人間と同じセンター試験の模試解くとこまで来てんだぞと。全国の高校生の皆さん、まあ予備校のね、センター試験の模試で偏差値45、以下の皆さん、もうね、クソですねと。あなた方はコンピューターに負けてますとね。45近辺の皆さんもね、負けてますと。まあ、僕も決して人のことを言えたわけではないですけれども、少なくとも今、人工知能は偏差値45くらいの知能は持っているというところで。さて、この人工知能の話が今週のトークテーマと何が関連してんのかと、どう関連していくのかというところは、また本編で詳しく話していきたいと思います。ということで、今週も始めていきましょう。木曜担当パーソナリティ和賀のポッド19。 まして、こんにちは。ポンナイティス木曜担当パーソナリティ、ワカです。まあ、先週はね、半分ぐらいの、全然トークテーマに関係ない話をしてしまいましたけども、今週は大丈夫です。今週はもう全部オープニングトークも含めて、全部今週のトークテーマに関連してくる話で、話していきますので、よろしくお願いいたします。今週はしっかりやるよ。今週のトークテーマは、疑似体験。トークテーマ、提案者は、月曜担当パーソナリティ、ケクノ先生です。ということで、ケクノ先生からのメッセージ。疑似体験でも OK？ いい声すると免疫力アップっていうね、なんか記事があるんだけど、あ、これ記事だね。ネバーのまとめの記事か。で、まあ、ケクノ先生が何を言いたいかというと、まあ、これは月曜日でも言ってたんで、ちょっとまあ、中略ということで、まあ、読み上げていくか。読書とか、ゲームとか、映画とか、いろいろな創作物って、僕らにとって何かの疑似体験っていうケースが多いですよね。例えば恋愛を疑似体験できるゲーム。なんだ、これはあれか？ラブプラスのことか？とか、アプリみたいなの。また、小説という、まあ、ある意味古いメディアでも、登場人物が、に自らを重ねることによって、意識における疑似体験をすることが可能ですよ。ね？それだけでなく、高齢者疑似体験とか、陣痛疑似体験とか、自閉症疑似体験等々もあるようですね。技術の進歩によって様々なものが疑似体験できるようになってきて昨今ですが、1、どんな疑似体験をしたことがありますか？ 2、どんな疑似体験をしてみたいですか？ 3、今後将来どんな疑似体験ができるようになってほしいですか？こんな感じのことについて考えてみてくださいでしょうか？いただいておりますけれども、まあ、疑似体験ね。最初さ、ほら、今週のトークテーマのと、まあ、今日のタイトル見ていただいても分かるの、疑似体験の疑ってさ、実は二つあるって書いて、してた。まあ、今回トークテーマの方で疑問とかね、質疑応答の疑ですけども、これ、手辺つける疑もあるんだよね。で、疑似体験って打って変換すると、その二つが出てくるんですよ。で、手辺がつく方と、まあ、つかない、普通の疑問の疑の方と、二つあって。まあ、どっちが正しいのかなと思って、どっちも正しいらしいね。なんかね、辞書によると。どっちも正しいんですけど、手辺つく方は球体なので、まあ、今回はこっちの疑問の疑の方の、疑を使う、疑似体験というところでございます。まあ、どちらも意味は同じです。意味は全く同じです。というところで、何ですか？なんか月曜日はなんか、何でしたっけ？なんか、いやなんかね、疑似体験でも恋したらなんかいいんだよ、みたいな。自分にプラスになるのよ、みたいな。なんか、なんすか、メンタル的にね。なんか、いいのよ、みたいなね。なんか、話してましたけれども。なんかもうあんまり覚えてないんだけど。いや、俺最初疑似体験って聞いたときに、頭の中でね、勝手にシミュレーションって変換したんだよね。そう。英語で言ったら、疑似体験って英語で言ったらシミュレーションで合ってますか？合ってるよね。合ってるよね。合ってるね。合ってるね。シミュレーションでしょ？シミュレーション、じゃあ逆にシミュレーションを日本語にしたらそれ疑似体験でしょ？っていう話です。シミュレーション。まあ実は、今週のオープニングトークで、トーロボくんの話をしましたけれども、実は、まあ、僕の、まあ、大学で、僕が今専攻しているのは、まあ、今までずっと情報工学と、もう、バカの一つ覚えみたいに言ってましたけれども、実はもっと言うと、情報工学の中でも、さらに細分化すると、知能ソフトウェアについて、分野について僕は専攻しているんですねっていうところで、まあさっきの人工知能の話の、まあ登録僕の話に繋がってくるけど、まああんなことをやろうとしているのが僕らです。決して何か、ね、ポットナインティーズじゃないですけど、何かウェブ上の新しいサービスを作るとか、いや、まあやってるけど、それは俺趣味でやってるから。それ趣味でやってるから。大学の研究じゃないからね。僕ね、趣味と研究は一緒にするつもりないので、だから僕はポッドキャストを研究することは多分ないと思いますけれども、 いや、あるかな。いや、まあ、近いことはやってるけどね。近いことはやってるんですけども。まあまあ、どうなのかなっていうところですけれども。まあ、その辺は、ね、趣味と研究は、分けて考えてますからね。僕はね、いうところで、まあ、その、人工知能の分野について僕は、実はいろいろと学習をしておりまして、そう。勉強するのは何も人間だけじゃないですと。もうコンピューターに勉強させてやろうじゃないかというのが僕らの夢です。っていうのはもっと言うと、それは機械に自立の思考を与えてあげる。自立型の思考を与えてあげる。その、まあ、今はコンピューターに僕らがA ということをやれっていう命令を与えてあげて、コンピューター今動いているわけですね。今これもそうです。ポッドキャストを今これ録音してますけど、これは音声を録音しろという指令を与えてあげて、僕の声を録音しているわけですね。まあ今はそうなんですけれども、まあ、それを今度はコンピューターが自分で考えて自律的に、いろいろ思考をしてもらって、で、勝手に動いてもらおうというのが僕らのやりたいことで、それをもっと深く掘り下げていくと、まあ最終的にそこにたどり着くのは人工知能ってところになるんですね。まずはね、知恵の実を機械に与えてあげようというところで、まあそんなところで研究がいろいろ進んでいて、まあさっきオープニングトークで話したトーロボくんの話じゃないですけども、ね、トーロボくん今偏差値45だっけ？ね、もうお前らクソだぞと、45まで行ってなかったらコンピューターに負けてるからなという話ですけども、いう話で、で。まあまあそんなところでございますけれども、じゃあ何、シミュレーションとどう繋がってくんのよっていう話で、自立でコンピューターが自立型で考えるということは、もし A という行動を起こした時と B という行動を起こした時でどう違ってくるのか、結果がどう違ってくるのかっていうのを考えなきゃいけません。僕らもいろいろ考えますよね。例えばね、ちょっと今、あんまりいい例が思いつかないですけれども、例えば、今日、札幌、寒いですと。今日何度ですか？一桁でしょ？マイナス、今日ね、雪だいぶ積もってるんですけどね、今日はね、札幌、多分マイナスいってると思います。まあ今日は、こっちの、ちょっと、もこもこのコートを着るのと、ちょっとこっちの薄いコートを着るの、どっちがいいかなって考えます。もし薄いコートを着ていったら、寒いかもしれない。そして下手したら濡れて、使い物にならなくなるかもしれない。だったらこの防水加工しているもこもこのコートを着ていった方がいいよねって、考えますよね、皆さん。考えますよね。一緒です。コンピューターもそんなことを考えさせるために、シミュレーション。すなわち模擬体験、疑似体験、やります。コンピューターも、疑似体験します。その疑似体験をどうやらせるのかっていうのをですね、今僕はやってます。なので、疑似体験と聞いて僕が最初に、思った定義は、実はまあ、っていう、まあ皆さんが思っているシミュレーションの定義とは実はちょっと違うかもしれないけど、厳密にこれは僕が勉強している本の中で出てきた定義で、僕はもうシミュレーションと聞いたらもうこれしかもう出てこないんです。もう、なんかその恋愛がどうとかだ、もう、そういうなんか小説がとか、もうそっちのもうシミュレーションはもう僕の頭の中では考えられないんですね、今ね。もう今僕の頭の中もう研究のことでいっぱいなんで、もうシミュレーションとかもう聞いたらもうそっち方向に、人工知能とかそっちの方向にしか行かないから、もうだから今週のトークテーマ、これ絶対月曜日の人が望んでるトークをするとは思わないからね、今日ね。今日多分月曜日の人が望むようなトークは別にするつもりないですから、木曜日はね。何ですか、いつもトークテーマ提案者の意図とは外れているトークをしているのが木曜日。まあそうね。まあそうね。うん。で、まあ僕の中でのシミュレーションの定義っていうのが、これちょっと本の、定義をそのまま読みますけど、対象実システムの特定のモデルに関して、そのモデルのパロメーターを変えた時のモデルの振る舞いがどう変わるのかを仮想的に実験すること。これがシミュレーション。 まあ皆さんはもう言ってる意味がよくわからない。この辺からもうついてこれなくなるからね。そう。だから今日は別にそういうなんか専門用語をダラダラで話したいわけじゃなくて、まあ皆さんにこう、いかにこうわかりやすく話せるのかが、僕の中でのここ課題になってきますから、ね。なんか専門用語だ、なんかよく言いますよね。なんかもうちょっと話脱線するけど、専門用語ダラダラ並べて、ドゥヤーって、なんか話してる人いますよね。もう意味わかんない、もう俺ら置いてかれるって、ね、なるほどよくわからんみたいになっちゃうからね。それはね、一見頭良さそうに見えるけど実は頭は悪いからね。専門用語ばっかり並べるのは頭悪い人がやることですからね。いうことで、できるだけこう皆さんにわかりやすく説明できるように、説明していきたいなというふうに思いますけれども、僕の中での疑似体験。そう。だからさ、今週のトークテーマのこの中で1、どんな疑似体験をしたことがありますかということで、まあ、これに関しては今ある、そのシミュレーションというか、の、このシステムモデルのシミュレーションの研究で、まあ、どの辺までいってるのかなというところで言うと、まあ、さっきのトーロボくんもそうですけれども、例えば、まあ、皆さんも聞いたことあると思います。地球温暖化のシミュレーション、全地球の気象について、例えばよく出てくるじゃないですか。100年後、地球の温度が4度上がるとか、なんか、あるじゃないですか。まあ、あれなんなのもシミュレーションですよね。うん。あとは、そうですね。人体のシミュレーションは、まあ、いろいろ、これはちょっと難しいからやめよう。とかね。あと、まあ、人体のシミュレーション、なんか、手術とかするときに、結果がどうなるのかっていうのを、こう、あらかじめこう、シミュレーションするみたいな、そのままあったりもするんですけど。まあ、あと、まあ、よくゲームとかやる人はわかると思うんですけど、シミュレーションゲームってあるでしょ？あれも元をたずせば、元をたどれば実は、僕らがやってる、この人工知能のところに実は繋がってくるっていうね、話だったりとか、そう、実は人工知能、まあ、ちょっと、トーロボくんはどうかわかんないけど、トーロボくんみたいなやつを作る、まあ、のに使う、まあ、モジュールと、実は普通に一般に売られてるシミュレーションゲームの中に、はい、を作るために使ってるモジュールって、実は元を正せば大体一緒ですっていうね。話だったから、いろいろあってね、ああ、そうなんだって思うでしょ？ああ、思わない。ああ、そうですか。あとほら、震災以降よく出てくるようになった、津波のこうね、流れのシミュレーションっていうのは、もし災害が起こった時に、どんな影響が起こるのかっていうのをシミュレーションするみたいな映像がよく最近テレビでも流れるようになりましたけど、あんなのも、まあ、まあ、このシミュレーションの中に入っていきます。まあ、ということで、っていうところを言っていけば、ああ、なるほど、そういうことやってんのでって、あれ作るためにどういうことやってんだよっていうのを、まあ、今僕は勉強しているわけなんですけれども。まあね、大体全部ね、数学です。大体全部ね、僕の大嫌いな数学を使って全部シミュレーションしています。というのも、すべてのロジックを数式に置き換えるんです。コンピューターは、ね、自分でこう、ね、頭の中で何かを考えるということは基本的にはできません。なぜなら、コンピューターって、まあまあ、ね、ちょっと硬い日本語で言うと電子計算機ですからね。電子計算機ですからね。まあ、なんか法律の定理とかでもよくコンピューターとは使わず、電子計算機って使われてますからね。で、計算しかできません。はい。コンピューターは計算しかできません。ね。なので、計算だけでどうやってあそこまでシミュレーションに持っていくかっていうと、すべて、まあ、モデルっていうとあれなんだけど、例えば、何で例を出そうかな、さっきの災害の、どういう被害が生まれるかっていうシミュレーションで言うと、例えば、家はこういう、耐震性とかいろいろそういうのも全部数式にして、ね、道路の幅とか、川の流れとか、時間とか、全部、数式に置き換えるんですよ。で、いろいろ、まあ、いろいろごちゃごちゃ計算するんですよ。するんですよ。微分方程式とかね。いろいろあるんですけど、まあ、人間はね、微分方程式と解けるんですけど、実はコンピューターは微分方程式解けないみたいな話とかあったりして、ね。で、コンピューターは微分方程式解けないから、じゃあどうやって計算するんだっていう話で、そこで出てくるのが差分方程式とかね。差分方程式は解けるみたいなね。まあ、そんなのがいろいろあったりして、何なのみたいな話でしょ。まあ、要は数学です。要は数学的な計算をコンピューターの中にやらせていると。それを何十回、何万回、何百万回とやらせて、で、出た結果がああいう映像です。あれはまあ、数式的に出てきた 結果が、結果を、まあ、人間が視覚的に理解できるように、こう、描写してるものが、よくね、映像で出てるあんな感じのやつね。というところで、まあ、実はシミュレーションって世の中全部数学だよねっていう話です。まあまあまあ、そりゃそうよねっていう話なんですけども。まあ、というところで、まあ、そんな、まあ、いろいろあるんですよね。その、まあ、だからみんな、まあ、今、数学を勉強している人、実はそれ、どう、ね、こんなの社会の何に役に立つんだと思ってる人もいるかもしれませんが、まあ、実はこういうモデルを作るときに、まあ、出てきたりとかするんですね。まあ、とはいえ、まあ、あんまり、こう、一般の私生活では大した役に立たないよね。微分方程式とか、じゃあ、スーパーの買い物行った時に役に立つかって言われたら、まあ、別に役に立たないよねって話です。ね。英語はほら、ね。言語だから。ね。言語だから。もしかしたら、ね。スーパーで外国人に何か聞かれるかもしれない。まあ、実際俺聞かれたことあるけど、俺は。外国人に、ね、excuse me! ってね、聞かれてね、もう俺どうしようって思ってね、もう。だから英語はこう、英語とかこう、身近になんか役に立つ感じがするけど、数学って何なのみたいな。もう足し算と引き算と掛け算と割り算できればいいでしょみたいな話で。まあね、それ言われたらもう俺何も返すこともないんだけど、まあ実際俺前も話したけど、高校時代、本当に俺数学苦手、どれくらい苦手だったかって5段階評価で2取ったことあるからね、俺ね。それくらい数学嫌いな人が、まあ今、ガリガリ数学使ってるっていうね、いうところで、まあ実際ね、高校時代数学ができなくてもね、なんとかなるんだよっていうのはね、僕が立証したっていう話ですけれども。まあそんなこんなで今いろいろシミュレーションの世界ってこう深々と、考えていくと面白いんですね。で、まあ結局の先生が提示します。どんな疑似体験をしてみたいですか？これは俺聞きたいね。どんな体験をしたいんですかね。まあなんかその、なんだ、高齢者疑似体験とかっていうのは、まあよくまあそれこそ月曜日の人とかも言ってましたけど、よく小学校、中学校とかの総合的な学習の時間とかでよくね、ほら、目隠しして、耳栓して、足に重りつけて、それでちょっとバスに乗ってみようか。うわ、こんなに不便なのみたいなの。まあ、僕もやったことありますけれども。うん、まあ、実は、あれも、まあ、あれはすごく、実を言うと、あれはすごく簡易的な、高齢者疑似体験で、実はうちの大学の別の学科で、なんかそう、そういう、まあ、疑似とか、をつけるときにやる研究っていうのをすごく、うちの大学もその辺も力、医療系も結構力入れてるうちの大学ですけれども、まあ、ちゃんとそういう研究施設があるんですよ。まあ、僕も実は一回だけ行ったことあるんですけども、まあ実は、まあっていうのを皆さんがこう一般的に体験するのってやっぱりちゃんとした設備が大学とかのちゃんとしたお金かけた設備ってことじゃないと実はちゃんとできなくてっていう話で、それをもうちょっとこう、なんか、ね。情報工学でなんとかならないのかっていうところで、まあちょっとそんなことを研究してる研究室があったりとか、まあ僕の研究室じゃないけどそこは。まあいろいろね、そういう研究はまあまあ進んではいるんですよね、実はね、ということで。まあ陣痛疑似体験言とかも、まあその辺も入ってきますけれどもね。まあ、なんか今回でも技術の進歩によってさ、まあでもでも疑似体験できるようになっていますが、その技術の進歩させるのは僕らがやること。まあというところで今週の時にまあ繋がってくるわけでございますけれども、今後将来どんな疑似体験ができるようになってほしいですか？欲しいですかじゃないんだよね、俺の場合はね。欲しいですかじゃなくて、今後どんな疑似体験ができるように、まあ世の中にこうね、が皆さんにこう、一般の人がこうできるようになっていくように僕らが今頑張ってねっていう話です。そんなところで。なんかこの若干この疑似体験のこのね、テーマ設定のところで、こう若干こうなんか他人行儀になってるのが若干こう腹立ちましたけども。いや、まあそりゃそうだよね。皆さんからしたらそりゃそうだよね。まあただこれをまあ実際に技術の進歩させてるのは実はまあ僕ら理系って僕らが、僕がこうひとまとめにしていいものかどうかわかんないんですけど、ポッド90s チームの中で理系って多分、 あの、ガチで理系っていうのは多分なんか僕以外なんか誰もいなさそうな気がしないでもないので、いうところでちょっと若干あの理系が出しゃばって話しましたけれども、そんなところで、記事体験についてお話ししていきました。こんなんでいいのかな？ダメだろ絶対。木曜日じゃねえ。月曜日の人絶対怒ってんだろと。もうちょっと恋愛の話とかしろよとかって思ってんでしょ？でもね、もう僕、記事体験って聞いたらもう頭の中でシミュレーションって変換されて、シミュレーションって来たらもう人工知能とかそっちの方に行っちゃうから、もうね、無理です。もう話せない、俺。そっち方向ではもう話せない。もうということで、もう今週はこんな感じで、若干こう、理系じみた話をしましたけども、あんま面白くなかったね。だったら先週の方が面白かったかもね。いうところで、ごめんなさい。もうそんなこんなでさ、もう今研究のことで頭がいっぱいいっぱいなんです。もうね、もういいんですよ。もうなんかね、っていうところで、ほら、来週から12月じゃない？就活じゃない？俺ね、下手したらね、来月から俺、ポットナインティスね、もうこっからね、休むのが何回か続くかもしんない。まあ、できるだけこう、無断欠勤は、避けていきたいと思いますので、まあ、休むときはあらかじめ僕のアカウントのツイートで、すいません、今週休みますって、ツイートしますけど、まあね、まあ昨今ポッドナインティーズちゃんと毎週更新してるのが俺とケイクの先生だけなんじゃないか説ありますけどね。まあその辺若干これで俺いなくなったら完全にこれケイクの先生の番組になるぞみたいな話でね。大丈夫かっていう話ですけどね。まあ大丈夫じゃないような気もします。しないでもないですけども。まあね、忙しいんでね。僕も決してポッドキャストだけを人生の糧にしてるわけじゃないんでね。最近はちょっといろいろ抱えるものが多くなっちゃったんだね。まあそんな、まあみんな抱えるものが多いから更新しなくなっちゃってるっていうこの現象がね、発生してるわけで。まあそれそうよねって話ですよ。ね。まあ僕も決してポッドキャストだけを糧にしてるわけじゃないので、もうなんならもう、いや、ポッドナインティーズやめるってことじゃないですよ。今すぐやめるってことじゃないですけども、なんならもうね、そのうち俺ポッドキャストやめるんじゃないか説ありますからね。まあもうそろそろ新しいことやろうかなと思ってね、もうこんだけ金かけて機材買ったけどね、もうそろそろなんか飽きてきたなっていうね、なんかもう大丈夫です。でもね、すぐにやめるってことはないから大丈夫です。もうやめるとしたら5年後ぐらいかな、みたいな。結構まだあるな、みたいな話です。はい。いうところで、理事体験。まあ、でもあれだよね。理事体験でとどまっていいのかっていう話ですよね。恋愛はね、あれですよ。頭の中で、ね。妄想だけで終わらせてはいけないんですよ。まあ、なんか、この記事読んだら、まあ、片思いでも OK って書いてますよね。なんかいろいろあって。まあ、いろいろあえて、まあ、書いてあるんですけど、まあ、効果があるとかって言うんですけど、やっぱりこれね、多分ね、これ、なんかね、免疫力アップって、これ多分ね、一番効果あるのは本当に恋愛することなんですね。本当に恋愛して、こう、イチャイチャすることがね、多分一番免疫にいいんじゃないかなと。いうことでね、ケイクの先生におかれましては、実際に行動を起こしていただきたいなと、思います。まあ、手偉そうに語ってますけどね、木曜日の人が。ダメです。疑似体験で、もう妄想で終わらせちゃいけない。あ、そう。それでそう。そうそう。ちょっと最後に言おうかな。ほら、疑似体験って聞いて、俺の中で、あれこれ、一ヶ月くらい前にやった、妄想トゥナイトと何が違うんだと。で、ちょっと考えた。で、まあ、一週間考えて、俺の中での結論。妄想は、机上の空論で許されるんですよ。はい。頭の中で考えることだけでね、許されるのが妄想。疑似体験は、さらに行動を伴う。そう。行動を伴う、まあ、妄想っていうか、行動を伴ってくるのが、まあ、疑似体験だよねっていう話です。以上。もうなんかもう今日、どの方向に話が進みたいのかよくわかんないんですけどね。もうそろそろ終わろうかなと思います。ということで、来週からちょっと我がさん、予定がね、ちょっと若干多忙でね、もう毎日カレンダーが埋まってるんで、ちょっと正直今後12月以降更新できるかどうかが危ういんですが、とりあえず、まあ、更新できる時には更新しようと思います。下手したらこれ今年最後のポッドナインティーズとかになるかもしれない。危ないということで。まあ、できるだけ頑張ります。努力はします。更新できるように努力はします。でも、ポッドナインティーズを第一優先して更新することは僕はないので、その辺あまり期待されても困るので、いうことで。 よろしくお願いします。ということで、今週ここまでお送りしましたポンナインティーズ木曜担当パーソナリティー若でした。それでは皆さん次回までお元気でさよなら。